リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本中、日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はいよ。
紹介するのは私、バンバテッペイと、
はい、バンバフミオです。
皆さん今週も楽しいお便りいただいてます。
行きましょうか。
ありがとうございます、
はい、
まずはフミオ君のガラケー。
はい、実はこれ締める音なんですけども、ガラケーにいただきました。
漫才師みたい。
うまいね。はい、おはようございますということです。
はい、
一時期の殺人的な暑さはなくなりましたが、まだまだ蒸し暑い日が続きます。お電気で お過ごしでしょうか。
はい、
半月前は嫁さん、半月前には、半月はおかしいな、半月前は嫁さんと下の息子と一緒に広島に行っておりました。
お、
一応お好み焼きやら穴子やら広島名物を食べましたが、
うん、
あとは自分はひたすら広電の撮影をしておりました。
はい、お、
嫁さんと息子は宮島に行ったりしておりました。
お
というのも、
はい、
自分が行った数日後に広電が新しい広島駅ビルの2階に乗り入れることになっていたので、
お、
旧広島駅電停のアナログの雰囲気を残しておきたかったからと思って出かけたのが、
なるほど、
今回の目的だったのです。
はい、
3年ぶりぐらいで広島に行きました、うんうん、行ってきました、
はい、
やっぱりいいですねと。あんな会社が近所にあったら就職していたにと思うぐらいですね。広電をすごく愛してあるんですね。
はい、
大好きな会社らしいんですけども、
はい、
たくさんのチンチン電車、
はい、
にしては最新の超低床車も多いですが、うん、を見られて幸せでした。
うん、
ともあれいい映像が撮れたか分かりませんが、とりあえずいくつかの動画を YouTube で公開してみました。
はい、
興味のある方はご覧くださいということで一段落切って、
はい、
さてつい、西国街道ボラボラがついに西国街道ボラボラが終わってしまいましたね。
はい、
放送で赤間ヶ関を出発して出発して4年余りのこともあって、はい、うん、びっくりいたしました。
はい、
そんな時間が経っていたのですね。
うん、
まあ、まさに私らもそんな感じですよね。
うん、そうですね。
はい、ラジオ門にたどり着いた時は聞いているこちらの方が感無量でした。一つの旅が終わってしまいましたが、今後また新しい旅が始まると思っております。
はい、
引き続きバンバワールドを楽しみにしておりますので、まだまだ頑張ってください。
はい、
あとどうでもいい余談ですが、
はい、
面白いこと言ってくれる。僕らがこう疑問に思ってたことを言ったことに対する答えなんですけども、うんうん、
はい、
余談ですが、選挙の立ち会い人の方は適時休憩を取られております。
はい、
食事は取らなければなりませんので、
はい、
投票はその時にされるようですと。
あ、
食事の中に立ち会い人の方は投票しちゃうということですね。
あ、ということは、
うん、
そのお互いに監視し合うとかそういうことはしない、
うん、そんなんないらしいけど、まあ、もう、うん、
あ、
立ち会い人の方が投票されるときは、はい、他の立ち会い人の方がか役所の方が立ち会っておるみたいですよと。以上、どうでもいい話でした。まだまだ暑い日は続きますが、北大阪急行の方も暑い、北大阪の方も暑い中、うん、大変かと思いますが、
はい、
無理をなされない程度に、ご活躍していただければと思っております。
はい、
次回の放送を楽しみにしておりますということで、もう分かっておられると思いますけれども我が大事な、ね、先輩というかね、まあ、鉄道では先輩、
はい、言うたってや、
はい、
タブさん、
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 タブさんの
お便り、いつ言うんかなと思ったんですけど、
ね、
最後でしたね。
長くなりましたけども、
はい、
ご丁寧なあったかい、なんか思いやりのあるお便りをいただきまして、いつも感動しておりますね。
は
い、
まあ、前回あのニュースで選挙の話をしました。
そうなんですよ。
はい、それの答えも、
うん、ね、
はい、
まあ、ちょっとそんなことに関係してはったかも分かりませんわね。
いや、それは知らないですけど、ね、
自分のことで、
はい、あれか、
うん、
あれ、え、そのお昼ご飯、
うん、昼飯は食うときは、
はい、
自分もあの、まあ、食べはったときに投票しはるということと、おらんときはもう一人の立ち会いの方とか あるいは役所の方が代役に出はるということで、
まあ、要は入れ替え、入れ替えってことやね。
立ち会いにはしょっちゅうあるということと、
あ、そうか、だって選挙はだって仕事じゃないですもんね、うん、まあ、選挙はまあ私的なことやから、うんうん、別にその休憩中にやってもいいっていう、そ、まあ、法的解釈として、逆に選挙を仕事中にやると、なんか性格がよう分からないですね、選挙っていうことの性格っていうか、まあ、だからやっぱりそういう役所関係のね、多分これやと思うんですよ、そういう投票っていうのは、まあ、そのあたりはちゃんと法的根拠もしっかりしてるのかもしれないです ね、
そういうことを教えていただいたということと、で、まあ、広島のね、広島電鉄ですけども、
今、田部さんの鉄道おもちゃ箱。
はい、
YouTube チャンネルをパソコンの画面で見てるんですよ、
はいはいはい、
多分これですよね、
たくさん投票されますね、
はい、広島電鉄、電停と電停の間の距離が短すぎる、73メートルとか、
あ、なるほど、いろいろ感想も入れて、
はい、広島駅電停を、終電なんとかかんとかとか、
はいはいはい
はい、これがまあショート動画、
はい、
ですね、ショート動画も何本も出してはります、
うん、まあ、今回乗ってはりますね、
はい、でさらに長尺動画も、
はい、
広島鉄道か、
はい、
は関係は一つですね、
あ、広島電鉄ね、
電鉄か、
はいはいはい、
原爆投下から80年、
あ、はい、
被爆橋梁を渡っていた、
はい、
広島電鉄、
あ、なるほど、ね、
工人橋かな、
あ、なるほどね、
はい、はい、の映像でしたね、
はい、はい、分かりました、はい、
皆さんよかったら、
はい、
鉄道おもちゃ箱
なんか
見てあげてください、
こんな言い方するとなんですけども、なんか本当にうまいこと撮られるようになりましたね、
うん、そうですね、
うん、もう実にこうなんかスムーズで綺麗な映像で見たいところを撮っていただいて、
うん、
僕ら見てあんまり広電のことを知らんものについても、
うん、
あ、こんないい電車やったよなということが分かってですね、うん、
やっぱり超低床車いいですね、
うん、まあこれはね
乗り降りしやすそうやし、うん、
ですね、
阪堺電車にも、ね、超低床車あるんですけど、はい、うん、それよりもタブさんの映像を見てたらちょっとこうやっぱ長いですね、規模がやっぱ
連結がね、
連結長いですし、
長距離ありますからね、
そうですね、車両もなんかちょっと高さも高かった気がするんですよね、見た感じ、
なるほど、
やっぱりちょっとこう同じ路面電車でも、
うん、
大阪の阪堺電車と広島では全然違うなと思いました ね、まあ、どっちもいい会社なんですけど
でしょうね、うん、まあ、こちら広島を代表する、まあ、言うてみたら鉄道としては、
うん、
人を乗せる鉄道としては広島最大やないかと思うんですけどね、施設では、う
ん、なんか
う
ん、ちょっととある方から聞いたんですけど、
はいはいはい、
なんで広島が路面電車が発達したかっていう理由がね、
うんうん、
まあ、その方が曰く、
うん、
地下鉄を作りたかったんだけ ど、
うん、
その要は太田川が上陸路運んできた
、
まあ、泥ネーチっていうか泥地なんで、
ね、
地盤がすごい緩いらしくて、なんか地下鉄をこう掘って耐えられるだけの地盤力がない、うん、ないっていうか、まあ、あるとこもあるんだけどないとこもあるっていうことで、なんかなかなか地下鉄が広島市内は掘れなくて、
あ、そうか、
で、まあ、路面電車になったっていうことを言うてある人がいました ね、
なるほどね、
まあ、大阪市内も結構ね、うん、そういう意味では淀川大和川が運んできた砂地なんで、うん、かなり地盤は緩いんですけど、うん、まあ、ちょっとまたそことは、ね、広島市内は事情が違うんかなと、
かも分かりませんね、
まあ、そのあたりそれこそ田部さんにね、
ま、
なぜ広島には地下鉄がないのか、
ね、
ないか少ないか分かんないですけど、
いろいろ聞きたいこといっぱいあってゲストに来てもらいたい問題がいっぱいありますけど
す、ね、
なかなかお迎えする時間がないですよね、
そうですね、
本当にまた近々来てほしいですね、
コメダで会議して、
そう、
はい、
そう、
ちょっとやりたいですね、
はい、皆さんどうぞ鉄道おもちゃ箱よろしくお願いいたします、
登録者3530人、
はい、はい、
ということ
で、気持ちのいい映像がたくさん出ておりますので、見てみてほしいと思いますね、はい、それと本当にね、良かったですね、親子3人というか、まあ、上の息子さんと娘さんはもうついてきませんわね、旅にね、
確かに、
うん、息子さん来てくれて、
お好み焼きも、
ああ、いいですね、
ね、食べれて、なんか うなぎでした、アナゴでしたっけ、なんかさっき書いてたけど、
アナゴもありましたかね、
はいはい、うまそうやなと思いましたね、
そうでしたね、まあ、いい旅しはりました、
はい、
はい、まあ、ご期待に沿うように、われわれも頑張っていきたいと思っております、
はい、
まあ、以後、よろしくお願いしたいと思います、
ちなみに今週も最後回でありましたんで、
はい、そうでしたね、
もう聞かれてるかもしれないですけど、
はい、
聞いてください、
よろしくお願いします、
ヌーさん、
待ってました、
万博の話。
ヌーさんこの頃いろいろ多方面に文楽もありますけど、
いや前回ね万博に行った話ちょっとされてて、
あ、そうやったね、
まあ、その続きですね、
はい、わかりました、
7月8日、
うん、
万博へ行ったことについて書きたいと思います、
聞きたいですね、こちらも、
はい、ちょうど 7月、あ、ごめんなさい、関係ないですね。僕、ごめんなさい、今回、JOBBB808 やったんで、あ、なるほど、なんか8月8日かなと勘違いしてたら、うん、全然関係なかったですね。
なるほど、
はい、万博へ行った人の感想で、
はい、
よかった、また行きたいと言ってる人が結構多いようです。
多い、はいはい。
うん、でも、私の場合、
うん、
よかったというよりも、
うん、
行ったということに満足しているという感じです。
ちょっとストレートじゃないですね、この言い方が。何かあったんかな、何、はい、
かあったんですかね、ちょっとそのあたり、う
ん、まだ読んで
ません、続きが分かるんかな、はい、万博そのものについては中途半端というか不完全燃焼というのが正直なところです。
あ、そういうふうに感じられてました。
これは決して万博の内容が悪かったというのではないですが、
うんうん、
広すぎる、人が多い、そして不運にも当日ゲリラ豪雨に遭ってしまったりで、
あ、これもあったんですかね、
はいはい、なかなか思うようにはいかなかったというところから来ていると思います。
そういう条件もあったと、はい、
そもそも我が家では、
うん、
万博へ行こうという話題は一切なかったし私も行く気はありませんでした。
おーおー、うん、
でも、
うん、
ある友人、ケイちゃん、
うん、ケイちゃん、はい、
私より5、6歳下の子から誘われました、
うんうん、あ、なるほど。
このケイちゃんとは年に 1,2 回遊びに行きますが、
うんうん
うん、わがままなところがあって、
うん、
あまり私の希望を聞き入れてくれません。
なるほど、
はい、連れ回されてるという感じでしょうか。
なるほど。
だからここだけの話、誘われても毎回はお受けしないのです。
なるほど。
今回も、
うん、
残暑の万博で連れ回されるのはごめんと思いました、
う
ん、
はい、まあ、まあそう思いますね、誰でもそういう立場にあると、はい、
膝の調子が悪いのを口実に断ろうかと思いましたが、
はい、
毎日ラジオから万博情報が流れてきて、
あ、
少しは行きたいという気にもなっていました。
徐々にまあ情報になんかこう染まってきたということですね。
そういうことですね。
なるほど、わかります、
はいはい、それに人気のイタリア館のような長い時間並ぶようなことはしないというので、まあ、まあ、Kさんがね、
Tちゃん、
Kさん、
Kちゃん、Kちゃん、
Kさんです、
はいはいはい、
お受けすることにしました。
なるほど、はいはい。
それまで行く気はなかったのでチケットの買い方なんか何も知らないわけです。
うん、
ずるいかもですがチケットのことは全部ケイちゃんに丸投げしました。
まあまあそれはいいじゃないですか。
いや、それでいいと思います、うん、
誘った人やからね、はいはい、
当日の待ち合わせは JR 天王寺駅17、18番ホームの一番前
、はい、
ケイちゃんは奈良方面の子で大和路線を利用するので、
うん、
17番の電車から降りてきた彼女と、
はい、
即向かいの18番に入ってきた快速の一番前の車両に乗り込みました。
あ、もうすぐそこでパッと行ったわけですね、うん、はい、
すごいすし詰め状態でした。
あ、
これみんな万博へ行くのねと思いきや、さにあらず、
あれ、うん、
弁天町で降りたのは私たち2人だけ。
あら、
え、
うん、
どうも万博へ行く人は真ん中か後ろの方の車両に乗っていたようで、
なるほど、
待ち合わせは一番後ろにすればと後悔しました、
うんうん、
なるほど。万博といえば、
はい、
スマホが必須ですが、私はリュックのポケットにスマホを入れていました、
はい、
しかし当日荷物が多かったせいなのかポケットからスマホを出すたび、
うん、
変な画面が出ていたのです。
おお、
恥ずかしながらスマホを使い慣れていないので、見たことないものが出ていたらもうパニックです。
ああ、わかるわかる、はい。
一番ドキドキしたのが、
うん、
編集画面が出ていた時です。
へー。
全部消えたらお金の支払いもできなくなる。でも時間が経つと元に戻ってホッとしたのですが、
なるほど、はい、
また出たらどうしようと、てんてんてん、
スマホに振り回されはったわけだね、うん、あ、
帰ってから夫にいらないアプリを消すときに使うと聞きましたが、
はい、
なんでこんな時に限ってそんなもんが出んねん、出るねん、
なるほど、なんじゃこれはと
スマホ用のポーチを買えばよかったと 後悔しました。
なるほど、いろいろあったんですね。
、はい、そのスマホが変になった原因の荷物ですが、時間が経つにつれ重さを感じるようになり、
うん、
熱中症対策のために用意したけど、うん、持ってこなければよかったと後悔しました。
なるほど、
これも3回目ですよね、後悔ね。
後悔がだんだん増えてきました ね、はい、
ハンディファインやインスタント保冷剤はいらなかったです。
あ、これ持っていかはったよね。
そういうことです、
ね。
あ、また雨に降られはしたけどレインコートも不要でした。
なるほど、
かっこして暑すぎて着られない。
あ、なる
ほど。そういうことです。
だいぶ文句が出てきましたね、だんだんと。
なんか最初ね、こう、こう スムーズというか優しく来たんで、ね、あ、これはね、楽しかったんか。
ケイちゃんとね、あのバイバイしはったんちゃうか思うけど、何か起こりそうなぐらいちょっと険悪な雰囲気ですね。ああ、そうですか。
はい、まだ続きますよ。
はい、はい、
肝心のパビリオンについてですが、
はい、
最初の予約については外れたそうです。
ああ、
まあ私としてはコモンズとオーエルリングとあとは少し並べば入れそうなところへ、
うん、
どんどん行けたらいいなと思っていました。
うん、なるほど、はい、
でもケイちゃんの考えは違ったようで、
あ、
私がガーナ20分待ちやでと言っているのに、
はい、
彼女は聞こえなかったのか、
はい、
先に進むのです。
あや、
どうやら彼女は自分が行きたいところを探しているようで、こちらもチケットを任せた手前しょうがないなとなってしまいますが、
やっぱり出ました癖がね、ケイちゃんの、はいはい、
あ、やっぱし連れ回されてるわと思いました。
あ
なあ。彼女はドイツなど行きたいところがあったようで、
うん、
どうやら歩きながら探していたようです。
なるほど、はいはい、
目的がある割に場所については抑えてなかったようです。
あ、なるほど、
まあそんなもんですよね。
まあそうかもしれんけど、はい、ちょっとまあね、あのヌーさんとしては軽率な感じがするわね、ケイちゃんは、はい、
それでも私たちはマレーシア、
うん、
コモンズ A、
うん、
アラブ、
はいはい、
そしてコモンズ C、
はい、
そしてこれ最後に北欧館に入れることができました。
まあ、結構早かったよね。
あとオエネリングのも海側の方を歩きました。
あ、そうでした、はい、
この日一番最後に見たのがガンダムです。
はい、
ケイちゃんの希望です。西ゲート近くにあるというので私はめまいがしそうになりました。
あ、
なぜなら、
はい、
帰りは東ゲートまで戻らないといけないからです。
あらららら。
頑張って歩き、
はい、
ガンダムの写真を撮り、
はい、
4時少し過ぎだったかに、
はい、
東ゲートから出て、
はい、
地下鉄に乗車。
あ、まあ、やっと
よかった。
あ、はい、
夢島発なので座れました。
なるほど、はい、
ケイちゃんは、
うん、
私この電車で終点まで行って帰りたいのですが点点点と言いました。
はい、
確かに彼女は奈良の子なのだから、
うん、
富ヶ丘からどうやって帰るのかは知らないけど、
はい、
もちろんと言い私は弁天町でおりました。
はい、まあ、ケイちゃんの言うことを聞いて、
はい、
自分は途中下車しはった、
そういうことですかね、
はいはい
はい、正直一人になって気楽と思っていたのですが
思ってた、
はい、ここからが一番しんどかったです。
どうしたんですか。
JR 弁天町の駅で電車が来ないのです。しばらくすると車内点検のため止まっているとアナウンス、
うんうんうんうん、
もうこの頃の私は足はだるいし、
うん、
リュックは重い。
ああ、分かる分かる。
地下鉄でケイちゃんにうまくいけば5時台に帰れるかもなんて言ってたのが夢のようでした。
はい、
それにこれは完全に八つ当たりですが、
はい、
ケイちゃんうまいことやったなと思ったのです。なぜなら彼女
は
終点まで座れるからです。
富岡までバーンと行けるわね。
そういうことですね。
あ、そうですか。
そして20分以上待ったでしょうか、ようやく電車に乗れました
けども、
もう もちろん混んでて座れません。
そりゃそうでしょ、
まあ、途中の駅ですからね、弁天町はね。
そりゃそうです
わ、ね、そりゃそうでしょ。
まあそれでね、若い人も変わってもらうほどは年いってあらへんし、ね、まあみんな大変やったんです ね。
天王寺について、
はい、
ハルカスで桃のジュースで一息ついてから、
はい、
お惣菜の買い物をし、
なるほど、
松原についてからも買い物をして、
はい、わ大変や、
駐輪代200円を用意して自転車置き場へ行きました、
はい、
でこの日最後の災難、精算機が100円玉1枚を受け付けないのです。
ありゃ、
何度も入れ直しながらリュックを下ろして財布を探して、
重いリュックを、
はい、とやっている間に知らない間にお金は受け付けられていて精算は済んでいました。
なんちゅうこっちゃ、
なんで疲れている時に限ってこんなことが起こるのでしょうか。
そうやそうや、
家に到着したのは6時過ぎ。思ったよりは早く帰れました。
うん、まあ、ね、僕、5時、6、7時ぐらいにな
っちゃう。7時ぐらい僕も思いました。
うん、もっと行くかもしれないなと思ったんですけど、
ね。で、そこからまたケイちゃんから、もう着いたでーとか言うて、うぎーになったりしてね。
まあ、それはあったかどうか。はい。
はいはい、それは分かりません、
はい。
それにしてもしんどかった。
はい、
ところで。
はい、はい、ここで終わった。
ま、いや、これまだ続きますね。
はい、行きましょう。
9月にまた万博へ行くことになりました。思いがけずも同級生の友達からお誘いがあったのです。私はまた万博へ行けるというよりもお昼間にこの友達と会えるというのが楽しみなんです。
あ、なるほど、友達が、まあ、おったから行こうかと。
ところが、
え、
このお誘いがあってからしばらくしてまたケイちゃんからお誘いがあったのです。でももう行きませんけどね。
ケイちゃんよっぽど気に入ってはるんですね、ヌーさんの。
そういうことですね。最後まで読んでいただきありがとうございます。
いや、
放送楽しみにして。
ありがとうございます。まあ、スリルでしたね、聞いてる本人も。
ね、最後はもう自転車の、ね、駐輪場のあんなお金を受け付けてくれないっていうね。
しかもその重いリュックを下ろして新しい100円玉を探してる間にふと気がついたら受け付け取ったと。誰ぞそこ悪さしとるやつがおったんちゃうかというような、まあケイちゃんではないでしょうけど、でしょうけど、当然
ね、あのその弁天町駅で、まあ、電車、ね、ずっと待ってて20分ぐらいかな、まあ、来なかった
車内点検
みたいな話なんですけど、僕、はい、ようこれ経験するんですよ。というのも、うん、あの僕よう淡路駅、阪急の淡路駅、
うん、
よう使うんですけど、あの、あそこで大体その北千里行きの電車に、まあ、梅田から行く場合はね、僕あそこで一回降りて、
うんうん、
で北千里行きの電車待つんですけど、
はいはい、
なかなか来ないですね。
うん、
北千里行きの電車は、
うん、
まあ、本線が京都線なんでね、はいはいはい、どうしても支線の千里線ってちょっと扱いが悪いですよね。
まあな、そうかもしれない、はい、
で、まあ、何もない時やったらいいんですけど、はいはい、例えば今回みたいに疲れてる時とか、はいはいはい、あと一ちゃん困るんがね、うん、冬、あっこ吹きさらしなんですよ。
あ、そう、
淡路駅って、
あ、なるほど、
めちゃくちゃ寒くて。
そういえばそうかな、
僕一回それでね、
うん、
20分ぐらい、それこそ20分ですよ。あ、なんで20分なんでしょうかね、みんな。20分ぐらいだ、ちょうどその谷間に入ってしまって、でそれで風邪ひいたんですよ。
あ、それはいかんな。
いや、はよね、淡路駅も立体交差完了して、
うん、あ、なるほど、
あの今ちょうど横にあのその立体交差後の駅が着々と完成してるんですよね。
最近感から分からない、
はい、もうできてて、
うん、
まあ、あと何年かしたらあそこに線路電車通るんですけど、 あれやと多分寒くないんですよ。
なるほど、
まあ、今の宝塚線の阪急駅みたいな感じでちゃんとこう側がついてる、
うんうんうん、
あの建物の中の駅なんで、
うんう
ん
う
ん、あれに移行した後は多分風邪ひくことはないんですけど、もうその今の吹きさらしのあの駅はね、
うん、
まあ、夏もきついけどね、冬がほんま寒いんですよ。でしかもあの待合室がないんですよね。
あ、
そんなに広い駅じゃないんで、ホームが、
ね、もうキュッと縛ってるもんね、あれ。
そうそう、あの広い駅やったらちゃんとあの、それこそエアコンの効いた、空調の効いた待合室で、まあ、20人ぐらいはそこに、あ、まあ、大きいとかって入れたら、京阪のね、
寝屋
川市駅とかって結構でかい、
うん、
あの待合室があって快適にね、
うん、
そしたら逆にそこに居座る人が出て大変やみたいな、そんな話、まあまあ、それは置いといて、そういう待合室もないんですよ、淡路駅は。 あの弁天町駅は多分あると思うんですよ。結構でかい駅やから、うん、まあ、それでもやっぱきつかったやろな、万博の後、
ま
あ、まあ、別に万博というよりかはその歩き回った後はきつかったやろなと思いますね。
それでね、僕はまあ、あれ期待してたんは、
はい、期待してた、
マレーシアとか、
はい、
アラブとか、
はい、
コモンズとか言ってましたよね。
コモンズね、はい、
うん、それと大槍リングの海側登った、
うんうん、
その感想が一言もないね。大屋根リングについてはもう行ったとしか書いてないし、もう
ガンダムもないですね、
まあ、ガンダムはまああんまり良くないかったんです、あの雰囲気からは。ケイちゃんは喜んだけど、
うん、
自分まあそれはガンダム実
際そんな何が楽しいねん、あんなもん見てる。
ケイちゃんに悪いけど僕もそんなもん行きたないしね、
う
ん、
まあ、しょうもないほんま、
まあまあしょうもないほんま一人で言っちゃうやろ
あ、そうそう、俺はね、うん、まあ、俺はしょうもない、う
ん、まあ、ヌーさんも文楽の好きだよね、人やからね、ガンダムとか
ガンダムは出てこないですからね、文楽には。
まあ、それにのはまあ割と書いてあったんやけども、他のもんはもう全然何の、マレーシア、アラブってもアラっぽい言い方でね、なんかマレーシアわかるけど、
じゃあそれやったら北欧かもアラっぽいでしょ、
うん、そうや、だから
アラブと一緒じゃないですか、北欧か
書いてることは一応言ったことは記録に、あ、まあ、
あとちょっとごめんなさい質問なんですけど、
うん、
コモンズって何ですか。
コモンズってなんかいっぱい集まってとこちゃうの、小さい国が一つ一つがこの独立感じゃなしに、
あ、
例えばミクロネシアとか、
あ、もう例えば言わなくて分かりますけど、
あ、そういう小さい国が集まって、
あ、
あの一つの感を持ってないという
か。なるほど、ね、それがまあ A とか、
うん、B とか C とか
ある
か
も
ね、まあ、あ、それでもコモンズでも印象に残ったのは何やとかね、はい、コモンズがつまらんかったとも書いてないし、無視というのかただ並べて書いてあるだけで、
そうですね、もうちょっとこう万博の、
うん、知りたいんは
中身が知りたい、僕ら行かないですから、
ね、
行かない分だけ知りたかったですけど、
まあ、そしてまた、
まあ、行かないか文岡行くかもしれんけど、僕は行かないですから、
僕も多分行かんと思う、
僕チケットあったんですけども返したんですよ、
あ、僕はまあチケットないので行きませんけどねあのヌーさんのようなね、まあどっちか言ったらちょっと面白い感覚の人やん、わしだから言わしたら、
はいはい、まあ、そういう人の情報って結構僕らの感性に合うかなと思ったんですけど、
ヌーさんがまあこれはいいで行けって言わはったらね、まあ、ひょっとしたらまあ、誰かがただ券でもくれれば行くかいなと思ったけどもれ、
はい、
これ見てたら
うーん
なんかもう一つ、
うん、
むしろもう苦労ばっかりが、まあ、でね、ヌーさんはまだスマホ持ってあるけど僕はまだガラケーやからね、もうそんなもんが行く資格があるんかいなというような沈むばっかりの気分で、
はいはい、
まあ、もう一つちょっと積極的な万博のあれができなかったというか、
ね、
まあまあ、これで安心したけど、うん、僕もいかん方針がやっぱり良かったんやなと言ったら、このムーさん以上に倒れてるかもしれない、
僕や
った
ら
向こうで、
それこそ東西とね、
あ、そう、
もうど俺今どこにいるんや
みたいな、そうそうそう、極楽か言うたりしてやで、目が覚めたら
で気づいたら大阪湾に沈んでたとか、
まあまあ、そんな人を殺すな
と、ね、はい、というわけでムーさんありがとうございました、
あの大変面白いタイプ、
また9月に行 行かれる予定だそうなんで、
ね、もう一遍またよか
ったらちょっとその時はできたら、うん、感想を知りたいですね、
ちょっとぐらいね、
コモンズとかあの
ボロクソに褒めてもいいし、ボロクソにけなしても
結構ですから、あ、全然僕らそのどっちでもいいんで、
うん、あのヌーさん自身 その感性に合うものに会えたらね、
そうそうそう、
僕もまたどんずばにバーッと走っていくかもしれませんので、ヌーさんのその
できたらヌーさんもし9月に行かれる時は、
はい、
ちょっと僕ちょっと1個調べてほしいんが、あのトイレと、
うん、
あと給水所なんかあの僕
ゆいがね
、うん、僕の娘中学生なんですけど行ったんですよ、あの万博に、
あ、まあ、無料のやつ
で
ね、
無料っていうか、まあ、税金ですけどね、まあ、無料ではないですけど、あので行って、はい、で彼女はもう二度と行きたくないって言ったんですよ
あ、そう、
もう人多いし暑いし、
あ、
まあ、それはもちろんその中学で行くやつなんて多分大して楽しないんですよ、要は行くとこってなんかその、うん、それこそ顧問とかそんなんだけでしょ、おそらくそのイタリアなんかも、まあ、イタリアはそもそも、ね、並ぶんかよく分かんないですけど、うん、でその、まあ、娘が言ってたのは、
うん、
その無料の給水場があるんやけど、
うん、
その無料の給水場で水汲むのに、
うん、
あのめっちゃ並ばなあかんって言ってたんですよ、あ、もちろんあのいっぱい水も出してたんで、
はい、
その並ぶ必要はなかったけど、ただ実際に現地行ってみたのは無料の給水所にすごい人が並んでたっていうから、ああそうなんやと、ちょっとそこは気になってます、
ね、まあ、はい、僕 FM 線でやってる僕の相方の、まあ、植木さんっていう方がおられるんですけども、
はいはい、
植木さんは結構で面白がってね、 3回も4回も行くという言ってはるんで、うん、それはそれの意見として聞きたいんやけども、
うん、
まあ、神経としては僕植木さんの神経よりもヌーさんの方がね、うん、いろんなもん見てはる、まあ、年配の方でもあるし、
うん、
その辺の感想が聞きたかったんですけども、
そうですね、
まあ、あの9月にちょっとあの楽しみしておりますので、うん、もう一遍忌憚のない感想をね、
まあまあ別にそのマスじゃないですか、それも言いたかった
ら、あ、もちろんもちろん、
お便りも必ず出さな
あかん
も
ん
ないんで、
もうそれはもう僕らの
適当にしといてください、
あのことはそんなもんですけど
ね、そうですね、
はい、
まあ、ちょっとあとだから9月はちょっと荷物をねもうちょい減らした方がいいかもしれないですね、それこそ保冷剤とかハンディファンとか、
ね
ね、レインコートも、
まあ、レインコート持っていかんかったらバーッとしてきて
ね、
まあ、てっぺんに言われてもらって
あいつあいつみたいなね、
あんなやつの意見聞いたらあかんということになるかも、
ね、そういうのになると困ります、ま
あ、それも面白いですよ ね、
そうですね、
はい、いろいろとあのダイナミックな態度でよかったです、
野さんありがとうございました、
ありがとうございます、
豊中市の田中さんです、
田中さんありがとう、
長野県富山県旅行記1、
ちょっと 2,3 年前も富山行かったんちゃうかな、
そうです、あの車でね回ってあって、
おもろいレポートでしたね、
あの全面展望の動画があって、
そうそうそうそう、
あれ面白かったですね、西国街道ボラボラついにゴールのラジオ網に到達しましたね、
ありがとうございます、
おめでとうございます、
いい企画いただいてね、
はいはい、私はなぜか発案者ということになっているから、
はいはい、
私もとても感無量です、
ありがとうございました、まあ、ちょっとまた余分やってますけど、
そうですね、はい、下関を出発した頃は週1回のペースでの放送でしたが、
はいはい、
途中から2週間に1回のペースでの放送になり、
はい、
しかも内容がどんどん濃くなっていきましたからいつになったらゴールまで到達できるのか心配でした、
はい、てっぺいがまあデジタルを使ってね、まあ、普通の旅を僕らしたつもりを、まあ、非常にダイナミックにこう再構成してくれて、ね、面白くしてくれました、
まあ、僕はねほんまこの、 あのシリーズのおかげで、
うん、
あの日本の歴史がねほんま分かるようになったんですよ、
それこそ
今日の戊辰戦争とかね、
あ、
そもそもなんで戊辰戦争っていうかすら僕知らなかった、
読み方もあれ分からなかったもんな、戊辰って難しい、あれ
でね、そのまあそういうのも分かったし
、うん、
逆に、
うん、
もっとこう歴史とかのその出来事とかをね、
うんうんうん、
その出来事に即した呼び方とかにしたりとか、
うん
うん、できるだけ難しい漢字を使わんように誰もが読めるようにしたら、
うん、
もっとこう歴史をみんな理解できるようになって、そういう部分のなんか不条理というか、それこそヌーさんじゃないですけど怒り、ヌーさん怒ってないですけど、
うんうんうん、
そんなんも感じるようになったんで、いろいろ分かるようになったんでよかったですね、
うん、僕はもうデジタルについてほとんど興味もなかったんやけども、
うん、
てっぺがデジタルで非常に掘ったり聞くやつしてくれたおかげで、
うん、
まあ、デジタルも結構おもろいなという、
うんうん、
まあ、こういうアナログのもまた違う面から見て、
うん、
何回も何回も楽しみやるんやなというようなことをまあ自覚できてね、
うん、
まあ、あのてっぺがようやってくれたなと思ってますけども、うん、ほんまにあとは長くなったな、
なりました回を重ねるにつれて鉄平さんの調査能力が上がってきて
調査能力というかもう拷問みたいに長いわ、もう
現状のストリートビューとの比較だけではなくその場の歴史などにも触れられることが多くなり、
うん、
内容の濃い放送になってきたのは本当すごいことだと思います、
田中さん本気で言うてはんねんと思うけども本気でない部分あるかもわからないな、
ね、はい、ただ前回の放送でも、触れられていましたが、
はい、
当時のごめんやすの放送では、
はい、
一旦大山崎まで戻り、
はい、
そこから桂川を渡って、
はい、
今の京阪電車の線路に近いルートを通って、
はい、
三条大橋まで到達しました、
あ、
三条まで行ったんですね、
行ったというか、まあ、行ったんですね、
あ、一応ねまだね、
はい、
まあ、今週今田中さんのおっしゃってる、うん、その桂川ルート、
はい、
の前半をやったんですよね、でノート16冊目なんですけど、
はいはいはい、
一応ね19か20ぐらいまでノートあるんですよ、まだ、
え、まだあり
ました、まだあるんですよ、
本人が言うたら
かしら、いやだから多分おっしゃってる、田中さんおっしゃってる通り、うん、三条まで行ったんですよ、
というのは今日東京からね、
はい、
江戸から三条行ってるでしょ、
うん、
だから江戸からまあいわば赤間ヶ関をやっぱり直結したかったんですよね、
あ、そういうことか、
まあ、
それ今日言うたらよかったな、
あ、ほんまやな、
今日言うたらよかったな、それ
僕自身も忘れてる
もん、もう収録終わりましたんで、
はいはいはい、まあまあまあどうせ分かっていただけると思いますけど、聞いてある人はね、
はい、実は、
はい、
大山崎から中所島駅近くの伏見区三須町 まさにあの水門のところ、肛門のあるところですね。
あれミスと読めないのね。
ミスって読むんですよ。
あれね、スっていう字は、まあ、3は分かったけど、あれどういう意味なのね、あれ。
いや、分かんないです。奇変西って書くんですよ。
そりゃ西の木って何やろう
って。なんかあるんですかね。
まあこれも漢字は難しいしけど、おもろいな。
そうですね。うんうん、はい、はい、あ、そのミス町までの区間の当時のごめんやすのカセットテープが残っていました。
やった、
すごいですね。
ありがとうございます。
しかし
仏様、はい、
しかし残念ながらテープの音声をデジタル化する、
うん、
てっぺいさんの嫌いな T 社製のラジカセの調子が悪く、
ああこのラジカセみんな悪い言うてます。
あ、そうですか。
わしも悪い。
そうですか、
うん、あれ便利ですよ。いっぱいあの
あれでしょ、 SD カードに
できるんですよ。
そのテープの音声を確か録音できるんですよね。 そのシステムとしてはすごい便利やけど、
ものすごい便利ないいシステムなんですけど、性能がむちゃ悪いんです。
あ、
まあまああんまり言うとなんですけどね、はいはい、
まあ、そういうわけでデジタル化できませんでした。
はいはい、
話は変わります。
まあまあ、はい、
これた次からタイトルの話ですね。
ああ今までタイトルじゃなかったんです
よ。タイトルじゃな
かった、入り口やった、はい、いや結構です。
先日家族を連れて長野県と富山県に旅行に行ってきました。
それやそれや、
長くなるので何回かに分けて書きます。
ありがとうございます。
1日目、
はい、
新大阪駅から新幹線に乗り、
うん、
名古屋駅で特急信濃に乗り換えました。
あ、その手で行ったか、はい、
名古屋駅で松浦の味噌カツという駅弁を買いました。
はいはい、
名古屋独特の八丁味噌がたっぷりと乗っていて、
あ、
なかなか美味しかったです。
でしょう、
これこの写真があるんですよ。
おっと、これはちょっとしかしかなり迫力あるな。
そうですね、
これ八丁味噌ってすごいコロタルみたいな感じで、ね、ちょっとバーッとつついてね、
ポテトサラダで、あと煮卵、
うん、
まあ、味付き卵、
温泉ちゃうかこれ、
はい、で、うん、あと筑前煮みたいなやつ、
まあ、まあちょっとそんなもあるな、
人参、ね、とか椎茸とか、はいはい、で、黒ごまのかかった、
黒ごまのかけ方がおもろいな、ちょっと
ね、
龍安寺の石典みたいな。
俺はあの桂川に見えた、
あ、そう、
桂川の流路、
あ、だいぶちゃう、
付け替え後のな、あ、そう、どんな話や、
俺は石典思い出した、
はいはいはい、まあまあ美味しそうなお
弁当、ああ迫力があるわ。
でそうですね、
うんうん、
長野駅に着いて、
おい、
一旦ホテルにチェックインして大きな荷物を置いて出かけました、
うん、
まずは有名な善光寺に行きました、
うんうん、やっぱりこれは抜かせんわな、
ね、
うん、
長野電鉄の善光寺下駅、
はい、
下かな、これ下やったかな、
まあ、
まあ、長野市内ですね、
そうそうそう、
はい、駅で降りて歩くことにしました、
うん、はい、
長野電鉄に乗るのは初めてでした、
うん、あ、そうやって、
だから地下鉄ですよね、確か長野電鉄って、あれおもろいで電車なんですよ、長野電鉄って。 あれなんかね、あのもともと地上走っとったんですけど、なんかね、大工事で地下に移動させて、なんか僕当時僕も長野たまに行ってたんで、なんかその話をなんかこのラジオでしたような記憶もあるんですけど、
ちょっと悪いけど忘れた、
はい、あ、書いてますやん、
はい、
地下のローカル鉄道にしては珍しく、始発駅の長野駅は地下駅でした。
あ、
そうそう、地下駅なんですよ、うんうんうん、しかし立派な地下駅ですが、
え、
かなりの老朽化が見られます。駅に自動改札機もなく、やはりローカル私鉄らしかったです。
あ、まあ、もありますやったということ
で、ね、なんかね、YouTuberの方がね、全面展望を出してるんですよ、確か、この地下鉄の、
うんうん、
それを僕見た記憶があります
ね。あ、なるほど、
もし田中さんご存じなかったら検索してみてください。
僕も乗ってるはずやけど全部忘れた。
文雄君の時はまだもしかして地下化してなかった、
なかったと思うわ、
ね、
うんうん、
さて3つ目の善光寺下駅で下車しました、
うん、
事前に地図アプリで調べておいたら、ここから善光寺まで距離が近いことは分かっていたのですが、実際に歩いてみると、
うん、
上り坂で結構遠く感じられました。
あ、そうやったよな、
あの坂が多いところなんですよ、 あの辺り、
まあまあ、長野って言わない県も坂の多い県やな、
そうですね、うん、しかもこの日の長野市の気温は35度、
いや、
長野県は涼しいだろうと思い込んでいましたが、実際には盆地なのでかなり暑かったです。
これ奥さんとか子供さんからかなり苦情出たんちゃうやろうか、心配やね、
うん、うん、まあ、あんま心配してないですけど、
あ、そう、
はい、善光寺まで歩いたら 汗だくでクタクタになりました。ただ善光寺までの道のりは裏さびれた感じで、うん、私好みの雰囲気でした。
これさ、子供さんと奥さん好みではないで、
うん、あ、ちなみにこれが
地下駅やな、
はい、入り口ですね。
そんな見る見て写真がうまいんかもしれない。そんなあの老朽化の駅に見えないな。
ただこの駅員さんが
おやるな、
自動改札じゃないんか。
ああ、切符か、
いわゆる検察ですよ。またこの駅員さんの制服の色が、ね、なんかモスグリーンっていうの、これ
ちょっと地味すぎるな。
いやいや、俺はいい意味で。
あ、そう、
今流行りの色ですよ。今のあの車でようこういう色あるんですよ。なんかボルボの車とか、
あ、ほんまに、
こんな黒か灰色かようわからん色。
あ、そうか。
で、向こうから多分階段降りて、まあ、地下鉄乗るんでしょうね。
でしょうね、お客さんやね。
この写真面白いですね。
なかなかこ
うちゃんとね、展示ブロックもあって。
ただしかし、確かに
おっしゃる通り、
ちょっとあのロングで見てたけど、まあ、何時かロングにしたら
引いてみたらね、
引いてみたらかなりだな。
けどいいんじゃないですか、こういうとこがやっぱ長野って質実合憲って、
そう
あんまり派手やないんですよ、長野。そうけどね、やっぱ底力すごいんで、
あ、まあ、それはもうアポの県はね、みんな尊敬してます。はい、
でこれが、地下鉄の駅の駅名板ですね。
これもまた
壁にな
んか卒業証書の入ってるような。
そうですね、今ね、静岡県が持ってじゃあ、あれ、俺、あの、静岡県の伊東市の市長な。俺もちょっと心配になってきて、俺も卒業したんかなと。
ああ、そうや。お前も感じてる。わし、それ見たことない、自分の卒業証。僕、卒業したと言うてへんねん、さ、私。追い出されたとは言うてへんねん。
あの、
なんか、言うといたらよかった。
いや、あの人もね、なんか、入学しか書いてないっていう説もあるんですよ。
あ、
要は、卒業とは書いてない。
まあ、どうでもいいね、あんなんは。卒業でも入学でも。そんなに別に東大とか京大でもないんやから、ね、
いやいや、それはそれはあのなんか東洋大学に失礼や。ああ、言うてもたな。
いやいやいやいや、自分の学校も言うてるやん俺。そんなもんね、はっきり言うて小学校さえ出てたらええねん。
中学は、
まあ、中学も、まあ、中学はまあ行ってもええ
一応、
まあ、中学はまあ無料で行けると
か。そういうことです、まあ、無料税金やから、
まあ、こんな冗談みたいなこと言うたらいかんけど、はい、そんなことで百条委員会とかなんか言うか。
まあそれはいい、その話もちょっと置いとこ、ややこしいから、はい、なんかあの兵庫県の話もあるからね、はい、ややこしい、百条委員会はややこしいから、はい、
もうそこ取り消します、はい、消しといてください、
まあ、今あの田中さんの、はいはい、その長野駅の
卒業証書みたいな、
そう、地下鉄の壁にはめ込んだその、はい、駅名板ね、
あまりにも権威主義と、
はい、はい、で下の広告がおもろい、
おもろい、これ筑風堂か
って書いてますね。
ああ、おぶせや、これはすごいぞ、栗菓子や、
あ、ちゃんと
美味しいとこや、
ちゃんと下車駅おぶせって書いてるんですね、
はい、ちゃんと書いてます、はいはい、
この竹風筑風堂の
筑風堂って言うんやろね、多分竹通じやね、
ロゴがかっこいいや、うん、竹ロゴ
いいですね。僕で思い出したこと一言言うと、
いいです、どうぞ。
名古屋の地下鉄乗ってね、びっくりしたこと、これ 2,3 回話したことはねえけどね、
はい、
降りる時でも乗る時でも、あの出入り口があるやん、
うん、
そこのところに鏡があったんだよ。なんでかいなと思ったら分からんようになって、まあ、
あれじゃん、痴漢じゃん、
痴漢、
盗撮とかちゃう
よ、そんなんちゃうよ、
先行っとって、
ちょうど自分の顔が見えるところに鏡があって、いや名古屋の人っておしゃれとは聞いてたけども、
うん、
やっぱり乗ったり降りたりする時に顔チェックしはるんかやろ思った、うん、今の車両はどうや分からんで、ね、もうだいぶ前の話だけど、うん、まあ、これ取り消します、
はい、田中さんのお便り、これがその駅から善光寺までのしなびた風景、
確かにしなびてるね、
バーバー、なんて書いてるこれ、
行く先、
いや、これ岩崎
岩崎さんっていう散髪屋さんやね、
ねえ、
はあ、ちょっとこれ
やってるかやってるか
入ってもいいけど、
ていうかあれないやん、カラーポールないやん、
ただ前にあのLP ガスが置いてるから
これ関係ない関係ない、
いやいや、
これは単にプロパンガスってことやろ、
いや、これでやっぱり湯沸かして火がそったりやな、水で火がそったことはないやん、
なるほど、ね、
それだけマシやから、
ああ、でこれは坂、これは多分家族ちゃいます、
いやちょっと寂しそうやな、
これあれですね、あのそのこの奥様が差してはる、うん、この日傘がでかいです ね、
うん、ごっついですね、
やっぱりこれ2人分です ね、 ですね、お嬢さんと、
まあね、あ、
洋服用品の店吉野家、
用品ってみんな分からん人がね、今若い人、
ね、
用品店なんですかって言われて、ね、
分かんないですね、
まあ、僕もちょっと分かれるようになって、
はい、
家帰って辞書引いたことあるんですけど、
あと家具
時計屋さん、
時計店
閉まってますよ、
なんとか時計店
閉まっとるじゃないです
か、学 光水晶トレシャツトレパンとかね、いいですね。あ、確かに田中さんこういうの好きやな。あとやっぱ建物の形面白いね。
面白いですね。
なんか屋根を増設したみたいな、スキーのジャンプ台みたいな屋根ですけど、これ多分なんか日当たりの関係でわーっと斜めにしてるんでしょうね。太陽が東向きに多分斜めにしてるんかなって。
ちょっとわしの行った時と感じがちゃうな。
あ、そうですか。けどそこまで新しい感じがないから。文雄君の行った時何年前の話ですか。
もう50年ぐらい前
じゃないかな。あ、そう、50年前はちょっと微妙ですね。このこれができた頃かな、この店が。
結構あの逃げを取ったけどね。で、なんか柱に長いだってそこ潜ったの覚えてますけど。
あ、そうですか、はい、じゃあお便り戻ります。善光寺はさすがに有名なお寺で、
はい、
こんな猛暑にもかかわらずたくさんの人が参拝に訪れてました、
はいはい、
インバウンド客も結構多かったです。
あ、なるほど。
海外からのお客さんってことですね、
はいはいはい、
思っていたよりも善光寺はそんなに大きくなかったので参拝はすぐに終わりました。
あ、なんか地下潜っていったような気もするけど、はい
はい、これが写真ですね、
うん、
天気良かったですね、
うん、
まあ、てか35度か、良いとは言えないか。
写真がこれ爽やかだからね、割とそんな暑くねえへんけど、ものすごい暑かったと思うんで、
ね、石畳やし、
半ズボンの人多いやん、男性は。
そうですね、うん、後ろに山がそびえて
ますね、ますね、うん、や松も綺麗やしね。あ、そ、これ美味しそうな、
これとお便り出てくるんじゃん。
はいはい、まあ、まあ呼んでくれ、
はい、帰りは長野駅近くのホテルまで歩くことにしました。
あ、
善光寺から長野駅までの道は一直線で参道になっています。参道には土産物店やちょっとした軽食などのお店がたくさん立ち並んでいました、
はい、
あまりにも暑いので、うん、思わずソフトクリームを買ってしまいました。
まあそれはいいでしょう。
いや、はい、こういう時のソフトクリームはほんま何よりもうまいですからね、はいはい、長野駅までは約 2km ほどなのですが、
うんうん、
あまりの暑さのために、
うん、あまりの暑さがいっぱい出てきます ね、
さっきのヌーさんの後悔と一緒ですよね。
ケイちゃん、
はい、しんどくなりました
でしょう。
事前の調べでは分からなかったのですが、長野駅まで行くバスがあり、思わず飛び乗ってしまいました。
あ、まあ乗りなはれ、これは乗った方がいい。
バスはもちろん冷房が効いていて、
はい、
天国でした。
あ、まあよかった。
長野駅近くの蕎麦屋で、
はい、
夕食を食べました。
今その蕎麦の写真や
ったんですよね、はい、やはり蕎麦の本場なので、
まあそうですね、
美味しかったです。
まあそうですね、
これ2人前ぐらいあるな。
あ、これは美味しそうやな。
薬味もなんか
たまらんな、
ね、ネギと
腹減ってきた。
これはわさびか。
うんうん、そうや ね、ちょっとおろしもちょっとあったね。
あ、大根
おろし蕎麦中のあって、
はい、
あ、たまらんな、はい、
でこれ箸は抜かれてますね。
あ、もうね、
今、ま
あ、
もうこの直後に多分、
食べ
られたんでしょうね。
もう行きましょう。これは、
はい、
はい、
1日目はこれで終わります2日目は涼しい場所に向かいました。
あ、よかった。
どこや、どこや。
美しが原、
立山とかちゃうか。
立山、長野、あ、富山、
富山。
あ、そうやな、
ちょっと遠いか。
いや、まあ行くかもからね。
ねえ、
はい、
ちょっと分かんないですね。
あ、これ、ね、次の隊の楽しみです。
そういうこと。
ヌーさんも楽しみやし。
そうですね、
田中さんも楽しみですね、はい、次回がね。
豊中市の田中さん、ありがとう。
ありがとうございました。
僕はやっぱこの味噌カツ食いたいな。
まあ名古屋言うたらね、こういう、ね、
まあ別に名古屋じゃなくてもいいんですよ、うん、大阪でもいいですし、うん、長野でもいいですけど、味噌カツが食べたいです。
ああ、そうですか、
はい、あとやっぱこの長野駅いいね、この地下鉄の、
うん、まあなんか赤で書いてあるね、 A 特急スノーモンキーとか。
おお、どんなのがあるんですか。
スノーモンキーって雪男の子
か。あ、ゆたなか。
ゆだなか。
ゆだなか。
うん、これ温泉があるわ。
ああ、あと上は須坂行く。
そうやね。
普通の。
これはね、時はないね。
1番線と2番線が。
ああ、はあ、はあ。僕このゆだなか行ったことあるんです
よ。ああ、はい。これね、結構ね、長野電鉄とかあと富山のね、
はい、富山地鉄。
地鉄とか結構。便利いいらしいですけどね。やっぱあ なかったらあかんらしいですけどね。
まあ広島のそういうこと
そう、沈殿もね、
沈殿と一緒
ね。そうですよね、
まあ、エリアのこれも有名
な。いや、この写真いいな。この長野駅のこの改札の写真、なんかこれ今ですよ。
あーなー、
2025年ですよこれ、うん、
まあ、タイムスリップした感じは、
ね、それこそね、昭和の最後ぐらいの感じじゃないですか、この雰囲気。
なるほどね、まあ、
この駅員さんの制服もいいな。ちょっと長野また行きたくなりましたね。
でもいいや、もう行きたかったら、
はい、遠いんですよ、
まあまあ、
400キロぐらいあるんですよね、まあまあ、大阪から
ね、はい
はいはい、というわけで豊中市の田中さん、ありがとうございました、
はい、次回こう楽しみですね、
そうですね、
はい、
ジュエリー上島隆さんです。
あ、ましたありがとうございま す。奈良の詩人さんです。
いつも楽しく拝聴しております、
はい、
長丁場の放送ながら時間を忘れてお聞きしております
だから皮肉に食えますね。
そうですね、はいはい、さてこの放送の聞き方というよりも私の AM、FM ともにラジオ放送の聞き方は主に聞き流しです、
はい、
そう言うと作り手からはもっとしっかりとラジオの前で真面目に聞けと叱られそうですが
はい、はい、
やっぱりラジオは生活の一部で、はい、生活の中へスーッと溶け込む放送が本来の姿のような気がします。
その通りですね、はい、
さて一頃の残暑も少し影を潜め、
うん、
皆様もポッとされていることでしょう。
いやそ
こ ポッってポーじゃなくてポーなんですね。
ポーですか、ポッとね、はいはいはい、ところが高中さん今日暑い、高中さんじゃあは高さん今日暑いんです。
暑いですね、
もう
また暑くなりました ね、
う
ん、
そうで
したね。今僕ら8月14日、
はい、
2025年でございます、
はいはい、まあまあこのね50年代のクーラーはよう効いてましてね。
そうですね、
まあ、ちょっとヒヤッとしてますけども、うん、外出たら隣の部屋は地獄です。
ジュエリー上島一同も元気に過ごしております。
はい、
いろいろな人がひっきりなしに来るので店は私も含め高齢者のデイサービスの施設のようです。
まあ素晴らしい時計とかあんな持ってきてるんでしょうね、
ジュエリーとかね、
うん、ジュエリーとかね、はい、技術者ですから ね、
そうですね、
日本でも数少ないでしょ
う。そうそうそう、
あれだけの方は、はい、
暇に任せてジュエリー上島で時間を潰して皆様が話しながら元気を取り戻し帰っていきます。
ああよかった。
まるで時計屋さんというよりも喫茶店って感じで訪れる人たちのいろいろなお話をお聞きすることは、
はい、
知らない世界を知るようです。
ですね。まあ、ここへ来る人ですから、まあ、一筋縄でいかんような思う人が多いと思いますよね。変な言い方になりました。
人それぞれ特にご自分のさまざまな職業についての深いお話は大変参考になります。
はい、そうですね。
次に、前回の FM 千里でも少し話しましたが、
はい、
8月8日の金曜日、家内を含み、
ん
3人の女性軍団のしもべとして、はい、これしもべって読むんですね。これ
そうですね、
こんな字書くんですね、しもべって。
まあね、勉強になりますね、はい、ね、はい、
私の運転で神戸スマシーワールドへ行きました。また行かれたんですか。
もうお好きなんですよ ね、
ね、
で女性の方もまたお好きみたいですね、うんうん、はい、
もう数回来ていますが、
はい、
売りはイルカとシャチのショーです、
ね、すごいらしいですね。これ
水族館としての展示は大したことはないのですが、
はいはい、
イルカとシャチのショーは見る価値ありです。
もうこれ太鼓板をしてあります。
ああそうですか、
間違いないと思います。
太鼓板って何。
太鼓板って一番円盤にボーンと押すはんのはんこのことですよ。
なるほど、ね、
もう見たことないけどあの自身はね
さっきあのヌーさんのお便りで、
うん、
寿司詰めってあったじゃないですか。
あった
あれも僕久しぶりに聞いて
あれ
、ね、まあ言うたらまあ、関西の、まあ、大阪の押し寿司、箱寿司ですよね。
そういうことですよ。
あれ江戸前しか知らん人間やったら、
どこや
すすすけやんけと、全然す、ね、詰まってへんやんと思う。
そうそうそうそう。
いやけど今の子供とか大阪の子供でも多分、うん、箱寿司とか押し寿司とか多分知らんやろ。
知らんと思う。
じゃあ寿司詰めって何って、僕の先の太鼓判じゃないですけど、
なるほどなるほど、
ね、そういう疑問に思う人も出てくるんかなと思いました、う
ん、ね、まあ、太鼓判って本当太鼓のね格好してたんかね、ハンコの上、ハンコ中がある面がね、あれもちょっと調べないかな、
うん、ちょっとそれ慣用句ってなんか
面白い ね
時代によってすごく変わってきますけど、
うん、はい、
あ、高さんのお便り
に戻ります。
今回は暑い夏なので夕刻のショーを見ようと遅めの出発でした、
うん、
途中私が昔から行っている神戸、
はい、
西元町の、
はい、
洋食賢治で食事です、
はい、
時間は午後3時前で、うん、遅い昼食。
あ、なるほど、はい、
女性たちはお腹を空かせたもう猛獣と同じで、
おいおいおいおい、
女性は3人ともにビフカツ大とご飯と元気よく注文。
あ、すごい、
は
い、
平日の昼下がりに女性が
はい、
ビフカツ大なんて、
はい、
ビフカツショー もあるのですが、
はいはいはい、
はい、店で一番大きな、牛ヒレのビフカツの注文に店主がびっくりした顔です。
あ、なるほどね。まあしかし元気な、
いや元気はいいじゃないですか、もう食べれるのはもう最強ですよね。
いやもうそう、店主さんも、ね、喜んではったと思いますよ、はい、
ビフカツ大なんて女性に食べきれるのかと、そんな顔でした。
もうちょっと心配しはったよね、
はい、店主も元気な女性軍団の注文が嬉しかったのでしょう。
うん、
いつもよりより一層に大きなビフカツがカウンターに置かれました。
あ、ちょっとサービスしはったよね、
はい、うん、この店は元町界隈での洋食激戦地のビフカツのベスト3だと、
うんうん、
私な指摘ランキングです、
はい。まあ、丸高の班がボーンと押したんですね、はい、高さんの、
はい、1位はグリル一平の元町店、
あ、はいはいはい、
2位は花熊駅の洋食の朝日ですが、
うん、はいはい、
値段と量は源氏が一番です。
なるほど、はい、
これ行きたいですね。多分駅近ですよねこれ、
うんうん、
ね、西元町やから
行ってきたらどう、
ね、うんうん、僕何回かあの辺りね、あの、うん、西国街道ボラボラの後に行きましたけど、まあ三宮からも近いですしね。
そうそうそう、
言うてね、
家族で行ってきたけど、
そうですね、
うん、
そして、
うん、
女性たちは、
うん、
一平とか、
うん、
クワトロとかより美味しいなと、うん、率直な言動で、
おーおー、
ライバルってライバル店を連呼しながら完食。
あ、面白い、うん、
店主と奥様が笑っていました。私はいつもの B セット1300円です。
うん、なるほど、はい、
さてさて、こうして到着した神戸スマシーワールド、
ね、まあ、陳列は大したことないと、はい、
ですね、
うん、
午後6時頃からのシャチのショーは夏場なのからか、
うん、
トレーナーが、シャチに20センチ角の大きなサイコロのような氷を何度も与えているのを、うん、初めて見ました。
これも僕も初めての話でびっくりしたんです。
でかいですね、20センチ、
うんうん、シャチがまためちゃくちゃ大きいから ね、うん、
やはりシャチも熱中症になるのかなと調べてみると、
うん、
シャチは寒冷地を好むため暑いのは苦手、
あ、なるほど、
さらに脱水症を防ぐため、
うん、
シャチは、真水の氷が大好きだと分かりました。
あ、氷も水やからね。
そうですね、うんうん、自然界では摂取する魚から水分を摂取しているのですが、水族館での餌の魚は冷凍ものです。
ですね、
一旦魚を冷凍にすると水分の保有量が生魚よりも半分以下の水分量になるそうです。
なるほど。
こうしてシャチは知能が高く自分で体調管理をすることが分かります。
あ、すごいね、
うんうん、今魚はいらん、水が飲みたいから持ってこいとシャチは自分の働きと報酬の関係を理解しているようです。
なるほど、なるほど、はい、
つまり無報酬では芸をしないのかもです、
うんうん、まあ、それはもっともなことですね、
うんうん、そして始まったシャチのショー、一人の女性からはさっき見たイルカをシャチのプールに放り込んだらどうなるかなもう一人の女性が言います。それはシャチの大好物がイルカやから食べられてプールは血の海や、
うわ
と笑います。
笑い事で済まんですよ。
こんな言動とてもじゃありませんがFM 千里のお便りには書けません。
あ、なるほど、もうびっくりするよね、読んでるもんも、
ね、
はい、
ね、
うん、
なのでここで正確に書きました、
ありがとうございます。もうどんどん正確さが一番ですから、この
想像してみてください。
はい、
海のハンターと呼ばれるシャチがイルカを食べるシーンを、
はい、
そして何よりも水面から高く飛び上がる姿は海の頂点にして海が作り出した芸術品そのものでした、
はい、
時とともに国内でのシャチの頭数は減り続け、
ね、
いつまで見れるのかと思いながら次の目的地、
うん、
貝塚貝塚行きました。大阪の貝塚、
はいはい、
戦乱ですね、
はい、
貝塚の松葉温泉、
あ、これもよく聞く、
滝の湯に向かいました、
はいはいはい、
この温泉は天然のラドン温泉で、
うん、
とても気持ちのいい温泉でした。それにしても奈良から神戸そして大阪を飛び越えて、
そう、
女性軍団のリクエスト通りに、
はい、
貝塚までと、
ね、
この日の運転距離は200キロ 超えていました。
ようやらはりますよね。
貝塚って遠いですからね、
うん、遠いけどその間を ね無事故無違反で、
いや本当す、
走らはるっていうことは大変なことですよ。
すごいですよ、
うん、ほんまに
私一人での運転で疲れ果てて
でしょう。
夏バテがぶり返したようです
ご苦労さん。
これ200キロで足りますかね。
いや分からん。
だって吉野からでしょ、うん、
はいはい、
吉野から
出て行って、ね、
神戸行って、
はいはいはい、
で神戸からまた引き返して、で貝塚行って、
また帰るという
。で貝塚からまた山越えて、うん、
これ本当に
奈良まで
一人のね、
いやこれは
もう我慢の限界に来てますよ ね、
ね、これ本当大事にしてほしいですよね、皆さん、うん、高さんをね。
そうですそうです、
本当にね、うん、まあまああのね、美味しいビフ的食べれたからビフカツか、まあ、よかったかもしれないですけど ね、うん、ね、
また適と長で勝つやつもいいですね。
あ、うん、確かにね、 B、はい、B セットですね。
ね、いいですね。
1300円、今、まあ、ちょっと安すぎると思うんですけど、ね、うん、
まあ大きいやつはもうちょっと高いでしょ
うね。ああでしょうね、
うんうん、
はい、ちょっとこのあれですね、スマーシーワールドですか、
はい、
ちょっとそれこそ万博じゃないですけど興味出てきましたね。
ですね、あの昔はものすごい水族館やったんですけどね
いやいやいや、
もう言いませんが、
そうですね、まあ、あのやっぱ第三セクターかなんかになった、もしくはもう完全に四季語になったんかな、ちょっとよく分かんないですけど、まあなんかね、やっぱ本来はエンタメ施設じゃないですからね、はい、こういうとこっていうのはやっぱりこう、うん、勉学のためというか、う、知識のため の、 あの施設なんで、その楽しい楽しいばっかりに割り振ってしまうと今のテレビみたいにアホになってしまうんで、ちょっとこのね、神戸スマという、こう文化都市でもうちょっとこう役割果たしてほしいなと思いますけど、まあてか言ってないんであんま言えないですけど ね、
まあ、この賞はすごいらしいですよ。これも超一級の賞らしいですけどね。まあ賞の好きな人、
賞は賞ですからね、
うん、好きな人はいいじゃないですか、
うん、まあそうですね、うん、というわけで十里宇治島高さんありがとうございました、はい、
毎度ありがとうございます。
オフィス樋口さんです。
待ってました、個性の塊、
はい
はい、井口さん、
本題に入る前に、
はいはいはいはい、今日もありますか、はい、
7月31日に放送していたのですね。
おお、はあはあ、
前回の配信ですね。
あ、はいはい、
807か
807、
はい、各週放送で忘れていました、
はいはい、
今年の夏は高専のオンデマンドの講義動画の撮影がメインになりそうです。樋口さんのお仕事ですね。
そうですね、
予備校の先生されてるんで、
まあ、有名な先生
ということですよ
ね、 そうですね、僕ら予備校のこと分かってませんけど、
はいはい、昨年は夏以降体調が良くなかったことを反省して、
はい、
暑さに慣れることも重要だと思って、
うんうん、
週1回程度はボラボラネタを探してどこかに出かける予定です。
もうその積極的に暑さを乗り切ろうと、逃れるんじゃない
し、まあまあ体動かすのはね、
そうです、
多分いいことなんですけど、
まあ、若い方ですから、
ね、そうですね、ただ暑さはどうかなって、正直、
うん、まあ気をつけてください。
そうですね、
はい
はい、あと政治ネタです、
はい、
これちょっともう政治ネタなんで置いと、はいはい、パッといきます、はいはい、パッといきます、
うん、
で本題です、
はいはい、
2025年6月7日、
うん、
三重県明和町かな、
うん、
明治の明と昭和の和で、
お前そう呼ばなしゃあないでしょうね、
はい、西宮平安の森、
あというとこあるんですね、
はい、で
伊勢さんの近くからお伊勢さんのね、
はいはい、なんとなくそんな感じ、
はい、
西王祭りがありました。
はあ、そうでしたか、はい、
京都駅から近鉄で途中の松坂かな、はい、駅で下車、
肉のうまいとこですね、
はいはい、松坂駅から各駅停車で、
うん、
西宮平安の森の最寄り駅、
お
西宮駅まで移動しました。
そういう駅があるんですね。
あるみたいですね。
なるほど、
はい、YouTube の島風鉄道チャンネルに松坂駅の動画と、
はい、
あとは西宮駅の動画をアップしております
。あ、いいですね、
はい、よか
った
ら皆さん島風鉄道チャンネル見てください、うん、
よろしくお願いします、
はい、松坂駅はね、あの接近放送ですね。
なるほど、
録音だけです、
はいはい、
であと西宮駅はね、
うん、
あの樋口さんまた復活 されたんかなっていう、あのローアングルの構内踏切を通過する、
はい、
あの列車の映像、まあ、あの2パターンあって、
なるほど、
1個はローアングル、
うん、
でもう一個はあの多分普通にカメラ持って動画撮られてましたけど、ちょっと僕びっくりしたのが、
うん、
まずこの西宮駅に、
うん、
まあ、 校内踏切があることに、まあ、まずびっくりしたのと、はい、であとは、まあ、それぞれあの大阪京都方面とあとは鳥羽賢島方面 の、はい、まあ、あの上り下りどちら上りで下りか分かりませんけど、まあ、あのホームがあるんですけど、もうそこをね、多分これ特急列車やと思うんですけど、うん、もうそれこそ120〜130キロぐらいで、まあ、ちょっと僕の目測ですけど、はいはい、もう超高速で通過して、
なるほど、
もうあの校内踏切の向こう側に、うん、その男性がいてたんですけど、あれ風で飛ばされるんちゃうかなっていうぐらいね、もう近いんですよ列車と、
超接近してるんです
ね、ちょっとこれ危ないですよね、うん、なんかどうにかならんのかなと思いましたけど、まあまあそれは別に駅に対する要望でもないんですけど、はいはい、僕は樋口さんの動画を見て、はい、まあ、感じたことです ね、それをちょっと感じました。もちろん人権大事にしてほしいなと思いました。
なんかローアングルといえば以前は
ローアングルといえば
ローアングルといえば以前はですね、連結給与と
か、ね、はい、ああ連結が面白かった。
樋口さんの連結シリーズは、うん、ちょっと忘れられんぐらいのね、
あれもう一回復活してくれないですからね、
なんかものすごい勢いがあって、
そうです、
さすがこの人個性的な人やなっていうこと
を、そしたらなんかしばらくしたら連結がなくなって、
そうですね、
なんか女子に走って、
ああそうか、女子はあんまりよくないですね、
で女子に走って、はいはい、で最近また鉄道に走って、はい、なんかやっぱりこうサイクルが樋口サイクルがあるんかなっていう、なんか自転車の名前みたいですけど、ね、樋口サイクルってほんまにありそうですね、樋口サイクル、
はいはい、はい、まあそんな冗談も言ってます
が、あ、そうですね、
はいはい、
はい、西宮駅近くにある西王の森の写真です。
ああ、そうですか、ありがとうございます。
これちょっと見てみましょうか。
めったに見られないでしょう、これは、
はい、はい、西宮平安の森の写真、
はい、
これですね。
五木の宮って言うんですね、西王のことをね。
西王ってあの なんか女性なんですか。
女性でしょう、う
ん、で一般名詞なんですよね、固有名詞じゃなくて、
いや、
なんか西宮って僕、
違いますよ、違います、
西王って王さんおったんかなと思ったんですけど、いやいやいや、その王様に仕える未婚の女性みたいな、
う
ん、
まあ、そういうあの成り立ちでしょう ね、僕もよく分かってないんですよ。
でその人をなんか五木の宮とか読んだりするのかな、
うんうんうん、そういう、まあ、特殊な世界というか、
うん、
ね、ちょっと僕はあんまり馴染んでない世
界ですけども、そうですね、僕もあんまり興味ないんですけど、樋
口、まあ、さんにとってはごつ大事なことなんでしょう ね、まあ、それぞれ大事がありますから、は
い、でこれが史跡西、西空って書いてますね。
空って書いてますか、すみません。
西空
跡、なるほど、
ナショナルヒストリックサイト、あ、国宝なんですね、
うん、まあ、そういうことでしょうね。
あ、それの案内図が あとモデルのコースがね、
まあ、駅の名前もこんな駅ですからね、
西空駅、
うん、やっぱりちょっとしたものすごいもんですよ、これは。
で西王松の上りが五木宮歴史 体験館、
なるほど、
無料、
はいはい、
と書いてますね、
うん、そうですか。
あで近鉄の線路が遠くに見えて、
はい、
あ、
これは乗り物でしょうね、
みこし、
うん、
ちゃうわ、カゴか、
カゴしかとみこしっていうか、ね、まあまあ、
位の高い人が乗る、
まあ、まあ、カゴ
ですね、ですね、これはね、明らかに、う
ん、まあ、こんなんがあってん、ここで、
そうですね、
まあ、それで大雪になったんですね、はい、なるほど、そうか。
西王祭りの出発式の前のオープニングアクトで、
はい、
よさこいチーム、
うん、
極通かな、
うん、
あの究極の極ですね、
うんうんうんうん、
にあの大津の通、
あ、
まあ、あのどっちかやったら津市の通かな、
あ、なるほどね、
極津か極津かの演舞がありました。
あ、そういう、まあ、独特の言い方があるんやね、この世界はね、
はい、で動画見ました、
はいはい、
まあ、動画もあの固定カメラで見やすかったです。
よく撮れてましたね、はい、
で写真もあります、
はい、
まあ、よさこいってあれですよね、あれ香川県でしたっけ、
いや、とさちゃいますか、
あ、高知県、
うんうん、
高知県
の、うん、
あのなんか音鳴るやつでピャピャピャってやるやつ
ですよ、ね、はいはい、カスタネットみたいなや
つですよね、そうそうそう、はい、みんなちゃうわって言って
る、あ、ちゃうかもから、
はい、
わし言ったんやけど、
あ、これこれこれこれ、
そうそうそう、
これね、
うん、これではなかったかな、これやったかな、
ね、
もう忘れたね、はい、
はい、
もう忘れるの早いよ、うん、
はい、まあ、こういう
可愛いお嬢さんがたくさんいてはります、はい、
女性のグループなんかな、
まあ、そうみたいですね、
うん、はい、まあ、そういう写真と動画を撮られたと、
アップでね、いいシーン撮られますよね、
これがオープニングアクト、
はいはい、
次に西王の森で西王祭りの出発式がありました。
この辺から本番ですね、
はい、いよいよね、ここで西王と、あ、西王とは書いてますね、天皇の代わりに、
うん、
アマテラス大神かな、
うん、
に仕えていた女性のことで、
あそうか、
天皇の
近、うん、そこ、
はい、近親者から選ばれ、
はい、あなるほど、はい、
明和朝にあった細工で使えていました、
うんうん、あそういう方があったんです、はい、専門職みたいな感じですよね、はい、なるほど、
この動画は、うん、この動画に西王による別れの挨拶が、あったと思いますと書いてますね、はいはい、でまあ、それもちょっと長いんで36本あるんで、はい、ちょっとパッパッパッと見させていただきました、
まあ
ね、まあ、昔の、
まあそうですね、
あの格好した女性と男性がこうなんかカールガール出てくるみたいな感じの、まあすごいお金かかってんなという感じは本格的やなと思いました、
そんな感じがしましたね、
写真もね一応ちょっとあるんで軽くこれ僕らしか見れないですけど、西王祭りの出発式、なんか最初にねこういう感謝状っていうのがはいなんかありましたね、これ何の感謝状か
で、これ功績があった方でしょうね、これは男性の方ですね、
いや、まあまあ、女性も言ってますけど、
ますか、そう
か、うん、なんか頭に烏帽子みたいなのかぶった着物を着た、
は
い、
昔の
そうですね、
うん、
雰囲気的に言うとなんとなくですけど、あの平安時代とか、
まあそんなんで
ね、奈良時代とかそのあたりの服装というか、
わしらが見た感じはそんな感じですね、うん、はい、まあ、これが西王さんかもしれませんね、後ろに一人、あ
ね、あの着物を着た女性の方、あ
面白いベルトを締めてるんですね、
ね、面白いですね、
何ですかね、ところ
にね、そうですね、肩のところに赤いベルトが、
うん、
でまあ壇上に乗って
旅に出はるんでしょうね、これから、
ああなるほど、
傘持って
はりますから、ああの帽子みたいなですね、
うんうんうん、
はい、まあまあそういう儀式があったと、
はい、まあありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
この絶対に見れん
すよ、あもうこれ絶対見ないですね、樋、うん、口さんがいなかったら、まあ、絶対見ないですね、
なかったですね、はい、
この動画の終わりに、
うん、
西王役の女性が神輿に乗って移動しました、さっきの神輿は西王役の女性が乗る
最初に出ましたね、
そう出たね写真ですけど、はい、あれはそういう役目があったんですね、
うん、でしょうね、
この後西王軍行と呼ばれる行事で、
うん、
西王一行が西宮平安の森まで移動しました、うん、平安絵巻を再現していたので、
うん、
写真を撮りたかったのですが、
はい、
混雑していたので写真を撮ることができませんでした、
あ、まあ、それほど
混雑、そんな人いてはったんです ね、
やっぱり興味ある方が多いんですね、
西宮平安の森に一行が着きました、
うん、
西王の舞の写真と、動画です、
はい、
ということで、まあ、西王の舞も見れます、
はい、
なんかあの草書っていうのかな、草印、うん、これなんていうの、これ倉庫みたいなのの前で、
あ、ね、あ、ほんまですね、
はい、うん、あのいろんな人が踊ってました、
うん
うん、草書院、なんとか院って奈良にあるやん、
ああ正倉院、
正倉院みたいな感じの建物の前でいろんな方が踊ってました、はい、あで写真もちょっと一応あるんです、軽く見てみましょうか、はい、西王の舞の写真ですね、
あ、はい、あ
なんか白と赤の服を着た女性の人が、
うん、金の多いですね、
そうですね、う
ん、頭に飾りつけてなんか音がするんですね、
はい、菜の花みたいな、
花ですか、すみません、
花じゃないかな、
あそうかもわかりませんね、あ
てな舞をしたという、
ありがとうございます、
ちょっとなんかあやっぱこれ花やな、
花やね、
何の花ですかこれ、
ね、黄色いですね、
熊の足爪草とかそんなんですか、
ね、あそうなんですか、
知らないですけど、はい、
うん、ありがとうございます、
斜塔の儀で西王一行が無事に伊勢の国に到着したことを報告する儀式、
なるほど、そうですか、
西宮領長官役の明和町長、
う
ん、あこれ今の人ですね、
なるほど、町長さん
ですね、はい、と伊勢の国、
うん、
伊勢の国司役か、
うん、
の三重県環境生活部部長、
うん、あ
が登場します、
なんとなんと、
う
ん、
はい、ということですね、はい、これも動画で登場してはりました、
はい、
はい、そしてあこれも一応ちょっと写真あるんで、
はい、
斜塔の儀の写真ですね、
うん、あなるほど、
あこれがまあ 町長さんかその環境部の部長さん、
ねね、多分そうでしょう ね,
ですね
ありがとう言ってはんでしょ
うね。そうですね、はい、まあ、いろんな人集まってくれて、
あ、そりゃそうです、まあ、そうです、
演舞の方も、
うん、
お客さんもね、その写真が撮れないぐらい集まったらしいんで、
あ、それはすごいですよね。
そんな明和町にそんな人が集まることって、ね、多分そうないと思うんで、ま
あ、うん、本当にその通りですね。
結構老若男女出てたんです ね,
ねえ、そうみたいですね。若い人もいてあるし
ね, ね、
うん、
まあ、全体的に若いですね
意外とね。
これ町長ぐらいちゃいますか。
この方が町長かなん か, か,、ね、どか県の人かなんかです
ね、部長かなんかですね、
はい、ありがとうございます、
はい、夜8時頃まで斎王祭りがありましたが、
すごかったな、樋口さん、
時間の関係で夕方に帰りました。
やっぱりね、まあ、職業もありますからね、樋口さん。
そうですね、時間があったので、ね、斎宮駅の動画も撮りましたという、はい、これ斎宮駅をこう、通過する
特急ですかね。
ちょっとこれだけちょっと見てみましょうか、
はい、
反対側のホームにすごい人がいっぱいいるんですよ、
ね、結構ホームに並んでありますね、
ね、
うん、音はし、あ、来た来た来た、これは普通特急ではないですね。
そうですね、うん、多分普通列車ですね、
近鉄カラーですね、
はい、
あ、音がちゃんと綺麗に取れてます、ブレーキの音が、
はい、で、まあ、その列車がお客さん乗せて、
はい、
まあ、反対ホームなんですけど、はいはい、発着して、
うん、出ていきました、
はい、でホームのお客さんもほとんどいなくなったところで向こうから
特急が来たんですね。
特急ね、ピンクの特急ですね。
うん、今までちょっと近鉄なかったような色ですね。
そうですね、
はい、
はい、なんかけど車体になんか書いてましたね、
うん、
伊勢島なんとかって書いてますね。
あ、
伊勢島ライナーかな、
ローマ字で書いてますね、
はい、
あ、そうですか、
あ、伊勢島ライナーですね、
ライナーですね、
が、まあ、通過したという、はい、そういう動画です。
ありがとうございました、
は
い、
島風鉄道チャンネル登録者数2730人となっております、はい、
もっともっと増やしましょう、
はい、今週のブラブラネタ以上です。
はい、ご苦労さまでした。
斎王を見てふと思ったのですが、2008年の開局当初から、
はい、
女性局員の高齢化問題の改善が見られないまま17年が経とうとしています、はいはい、赤字続きやギャラ未払いも問題もおいでおいでおいで早期に改善しましょう
、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、僕ら斎宮はいないですけどね。
いいですね、
はい、
まあ、孫は女性さんにおりますので、
そうですね、
まあ、一人ぐらいね、しゃべりもやってくれてもいいかいなとも
期待しておりますが、いや、もうやらんでいいです。
そうですか、まあまあいいじゃないですか、好きにしたらいいです、
はい、そうです、いや、だから好きにしたらいいんですよ、
はいはい、
今週の音楽しみにしていますということで、はい、オフィス樋口さんでございました。
樋口さん、いつもありがとうございます。
あとはですね、あ、自転車活用推進、研究会さんからいただいてますね、
はい、
NPO 自活研ニュースということです。第2回自転車活用研究会のご案内ですね、うん、
はい、
テーマがね、
はい、
オランダの自転車と車の共存道路、
あ、面白そうですね、これね、
ですね、
はいはい、
日本では、自転車は車道通行が大原則であるとして、とりわけ、車道混在と呼ばれる自転車走行空間が、広範に整備されつつあります、
うん、
しかしこれは、道路脇に矢羽とピクトを書いただけであり、
はいはい、
多くの自転車利用者は怖くて依然として歩道を走り続けています。
うん、それはそうで
しょう、まさにこの豊中とか隣の箕面とか、まさにその状態ですね、でしかもそこに路上駐車があったらもう、どこ走れっちゅうね、
真ん中走らないからね、
あれ車蹴ったらダメなんですかね、だって自転車通行帯に車止めてるんですよ、あれ後ろから蹴ったったらいいんですよね、まあ、ちょっと僕は責任取れないですけど、あ、一方でオランダは2000年以降フィーツストラートと呼ばれる、車道混在型の自転車走行空間が交通量の多い自転車の幹線ルートに整備されつつあります。既存の自転車レーンや、自転車道をフィーツストラートに、ストラートってあの ストリートのことなんですけど ね、まあ、直訳すると自転車通りっていうらしいんですけど、
ね、う
ん、自転車通りに転換する例も見られます、うん、ということで、まあ、そのフィーツストラートとは、どのようなものなのかを、
うんうん、
まあ、この会合で話したいということです、
ね、まあ、真面目にほんまに、まあ、日本の一番、まあ、この言い方は抵抗のある言い方ですけども、恥ずべき交通政策の一つは自転車対策ですよ ね、
あ、まあ、ね、
これがやっぱり解決しなきゃと、
うん、
まあ、日本も一人前 ってないという言い方も俗っぽい言い方やけど、
正直ね、日本の自転車状況を改善するっていうのはそれ以上にやらないことが多くありすぎて、まあ、その中で万博やったりとかなんかやってますけど、僕はそこをやるべきじゃないと思いますね。やっぱりもっとその自転車含めて、そのインフラですよね。自転車もそうですし、まあ、下水管もそうですけど、
一番逆に言うたら
金かける部分間違えてると思いますけど、
ね、まあ、あの国民生活の維持のために自転車をこれ抜いたら何ができるかっていうね、一番大きなところなんです。それが、まあ、手のついてないというのは、い
や僕がね、その絶望したのが、あの、ね、今その自転車道の話をされてましたけど、僕が絶望したのが、あの御堂筋線の、あの淀川橋梁ってあるじゃないですか。僕あそこの、要は上流側にあれ歩道があるんですけど、そこをね自転車もずっと走ってたんですよ。で僕あれ危ないから、もうその淀川橋梁に自転車専用帯の道路をずっと作ってほしいなんて、まあ、別に特に運動してたわけじゃないんですけど、まあ、たまにこのラジオで言ったりとか、まあ、してたんですけど、こんだけそういう、まあ、需要いっぱいあるんですよ。あの淀川の橋を自転車で渡りたいっていう需要のある人はいっぱいあるんですけど、道路やったらすぐ作るでしょ。知ってます今、あの御堂筋線なんで、要は国道423号線と、まあ、線路が共用してる橋があるんですけど、その上流側に今度高速のバイパスみたいなの作ったでしょ。いやそれ作んやったら自転車の専用通行帯作れよと思うんですが、僕はあの道路がいとも簡単に作ってしまったのを見て、日本の自転車行政のなんていうかこうに対する希望はねほぼなくなりました。何も考えてへんねんなっていう、
ね、
思いました。
そうです、ね、
はい、まあ、けどその中でも自転車活用推進研究会さんたちを含めね、いろいろ地道に活動されてる、その集団とか個人がいるんで、まあ、まだ希望は持てるんですが、本当にね、あのいわゆる国会議員の手たらくじゃないっすよ ね、 ほんまに。あいつら何のために税金で飯食うとんねんと思いますけど、あと、まあ、市会議員も含めてですよ、まあですね、ほんまなめとるわと思いますけど、まあ、怒ってもしょうがないんで、はい、あの自活研さん頑張ってください。
そうですね。
でそしてリスナーさんも自活研さん応援してあげてほしいなと思います、はい、以上ですかね、
はい、またもし抜けてたら、
そうです、なんかご紹介、あ、思い出したごめんなさい、これと大事なやつ、
はいはい、
ね、
僕もボケたかもしれませんね、
ちょっと止めてください、
はい、
これ
おーおーおお、それな、はい、面白いね、
あのね、まあ、美術展というか、あの民泊みたいな感じの
美術展面白いですよ。
でね、ちょっといくつかちょっと、まあ、チケットも含めて、はい、まあ、提供あったんで、はい、一つは、ね、奈良国立博物館でですね、9月23日まで、開催している世界探検の旅ですね。
はい、面白いこの展覧会は
美と脅威の遺産、
はい、
ということで、まあ、いろんな国、日本も含めてなんですけど、ちょっとこうなんつうか妖怪っぽいような
部分もあったり、
展示品もあったりとか、あとはこれなんか仏さんみたいな立像があったりとか、
エジプトのとかニューギニアとか ね
頭の帽子とか、
はいはい、これ
カナダ
アメリカの
戦士の
原住民の方の
栄誉霊感とかね、まあ、そんなんが、まあ一堂に会して、
はい、これは面白いですね、
はい、してるという、観覧料が一般1800円、高大生1300円、で中学生以下無料となっておりまして、これが奈良国立、博物館ですね、
はい、
アクセスは近鉄奈良駅、下車、まあ、徒歩15分、
はいはい、
JR 奈良駅、近鉄奈良駅から市内循環バス、に乗ってすぐと書いておりますが、はいはい、まあ、やってるということで、
あの天理大学の、ね、参考館というのがあって、はい、そこのまあ収蔵品が中心になってまして、他にも奈良博のまあ収蔵品とかね、
はい、
なんかわっというあれというような感じのね、
はい、
まあ、全くそういう探検とかそんな興味のない方がお行きになっても、
うん、
非常に惹かれて、これ何やろかいな、こういう意味があったんかと、まあまあ、いろんな面白いものがあるんですけど、僕ちょっとぜひ見てみたいというのは、中国の北京のね、街の、まあ、広告もの、物体広告というかそんなんとか、
はい、
あれ僕も行ったことがあります、まあ、これ台湾の沖合にあります、まあ、島のですね原住民さんの像とかね、まあ、そんなのがいっぱいあって、ぜひともこれだけはなんとか行きたいなと思ってます。
僕ちょっとあの全然関係ない話ですけど、天理 今日で思い出したんですけど、あの今回僕らあの、下大津とか、
うん、
あとあの野祖とか、野祖とかボラボラしたじゃないですか、京都のね、であの辺りがすごい大水害地域で、はい、もういろもう本当いろいろあったんですけど、はいはい、なんかその時にね、まあ、どの時代か忘れました、うん、明治の終わりか大正の時代か忘れましたけど、うんうんうん、まあ、あの辺りで、まあ、例に漏れず台風か大雨で、
はい、
もう川がオーバーフローして、で堤防が決壊して、もう家屋浸水とかいろいろあったんですが、その時に、
うん、
なんか当時、
うん、
農村のエリアで、
うん、
天理教の教会がなんかちょうど新築で新しいなっとったらしいんですよ。
あ、そうですか。
でそこに、
はい、
その地元民の人が避難したって、それで天理教の教会がちょっと出てたのを思い出しました。
良かったですね。
良かったです
ね。なかなかそういうことがパッとできる宗教って、ね、少ないです
よ
ね。
そうですね。
ようやってくれはりました、はい、
まあ、そんな、奈良国立博物館の展覧会ですね、
はい、
あとはね、大阪中之島美術館で、これもう、うん、もうちょっとで終わるんですけど、
これも今ものすごい評判になってる展覧会ですね、
はい、8月31日日曜日まで開催しております、うんう
んうん、はい、
日本美術の鉱脈展が、
はい、
やっております、
はい、これは、まあ、超評判がいい展覧会
です。あ、そうですか、
はい、
あ、
まあね、あの美術というものがこんなんやというのを、ね、改めてね、
人形の展覧、
それも含めてね、こんなんまあまあ美術としてあんまり認められてなかったん
で、仏教とキリスト教のコラボレーション、
面白いですよ。
なんかちょっとうさんくさい絵もありますけど、
うさんくさいのも面白いですよね。
そうですか。
うさんくさいのも美術なんですよね。
あ、
誰がまあ日本の美術がこれやと決めたわけではないんですけども、
なるほど、ね、
いっぱいその原点に書いて、
はい、
本当の美術は何かということをね、
あ
の鉱脈っていうか、まあ、それこそ地べたの下から宝石掘るような意味でですね、皆さんと一緒に掘り返して、またやってみませんかという提案の展覧会で、
はい、
なかなかこれできなかった今この企画。これ面白い。
大阪、まあ、中之島美術館、うん、
はい、
あの、ま、真っ黒の、
そうですそうです、
真っ黒の建物で、
はい、
僕らも何回か行きまして、
そうです、
あの、まあ、ちょっと駅から遠いんが ね、
そうです
ね、きついかなと思いましたけど、
そうですね、
あの美術館自身はもう最高クラスでございます、
はい、あの未来の国宝探せと書いてますけどね、本当にその通りで、まだまだ、国宝に指定すべき今までなかったような美術品がたくさんあるということをね、
なるほど、
教えてくれますね。
日本美術の鉱脈、
はい、
ああ鉱脈に例えたんですね。
そうですね。
まだまだいっぱい埋まっとる
という、もういっぱい埋まってると、いっぱいあるんやと今あ の、はい、あるのが美術や思ってたらあかんでというね、なかなかこうね、公の公立の美術館としてはあんま発言できんような発言をね、シャアたちはさすがという感じがしましたね。
そうですね、
これも大推薦ですね、
はい、あとね、最後に兵庫県立美術館、
はいはい、
藤田国芳、
うんうん、
2人のパラレルキャリア、
そうですね、
100年目の再会、うん、
はい、
というですね、
はい
はい、まあ、そういう展覧会も、
これも面白そうですね。
これ8月17までやから、
うん、もがってますね、
もう あと3日ですね。
そうですね、遅くなりました、はい、紹介するのごめんなさい、
チケットもらった
んですけど、そうなんですよね、まあ、行けたらいいんやけどもうちょっと無理ですよね。
そうですね、はい、まあ、っていうのも、まあ、これは、兵庫県立美術館ですね、
ごめんなさい、
はい、
無駄になりました
、まあ、っていうのを2つ、3つ紹介させていただきました。
今美術展面白いですよ。
そうですね、
どこもかも、
うん、奈良、大阪、はい、そして兵庫、
そう、
神戸ですね、
そうそう、特に奈良、大阪、はい、推薦ですね。
あ、そうですか、
はい、
分かりました。というわけで、以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。